皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、シンクして、世界に発信したいという番組です。本日のこのライブのゲストはですね、実は昨日初めてお会いした人で、文化人類学とかさまざま大阪大学とかでですね、日本語とか書道とかいろんなことを教えておられる先生の馬場裕子さんです。
はい、
今日
よろしくお願いします。はい、
なんかね昨日、あの大学関係でちょっとお会いして、それでなんかいろんなとこね、コスタリカに3年ぐらいですか、
3年半ですね。
3年半、そういう話をちょっと聞かせていただくと思うんですけども、
よろしくお願いします。
いつ頃行かれたんですか、コスタリカ。
95年の震災の年に、文科省からその年の1月ですね、震災の直前に派遣が決まりましたという第一報がありまして、その時私はあの小学校の教員をしておりまして、子どものスキーの引率で橋伏山というところに、
全然コスタリカのスキーと違いますからね、
その山の上で、あの派遣になりましたという第一報を聞きました。ただその頃私には南半球の地図がなく、頭の中になく、コスタリカってどこだろうという、
いや僕もそうや、僕もね、オーストラリアとかに行って、あと南アフリカに、行ってて、その後国連の仕事でリベリアって決まった時に、あのモンルベは分かるけど場所が地図に載ってなくてね、コスタリカそんな感じですか。
そんな感じでした。北極の方にあるのかなとかもう全く未知のところに派遣が決まったと聞きまして、でその八伏山から下山してきたその日に震災に、被災したという、神戸に住んでおりましたので、
あ、そうか、1995年そうか、神戸のあの震災の時はね、
それから文科省の方では事前研修、派遣の事前研修をするから、あのもう日が決まってたんですね、1月の何日かに来るようにと言われたんですけども、神戸はそんな状況じゃなくて、もう道路は寸断、あの電車も走ってないっていうことで、とりあえず福知山経由で、
福知山経由だ、
ずっと西の方経由で、神戸から西の方経由、福知山経由で京都にたどり着いたんですよ。それでそこに親戚がいたので、とりあえずそこに身を寄せて、で、お風呂も何週間か入ってなかったですし、リュック一つで神戸から7、8時間かかって行きまして、ところがそこで倒れてしまうんですね、私。やっぱり
力尽きて、コスタリカまで遠いですね、そこからね。
それで文科省の方に、明日その研修だっていう時、霞が関ですね、もう行けないですっていう現状を話したんですけども、神戸の現状が逆に伝わってなかったんですね、こんな悲惨な状況にあるっていうことは伝わってなくて、いや何とかしてきてくださいということで、昼ぐらいまでは京都に
行かれたと、コスタリカ行かれて、あのそこで日本語とか教えておられたんですか。
いえいえ、日本人学校というのが世界に180校あるんですけれども、そのうちの一つに。
そっか、実は小学校の先生を長くやっておられたんですか。
いえ、そんなに長くはないんです。長くない小学校です。もともと書道関係の教師をしておりまして、小学校の派遣の時に、小学校の教員の時にたまたま派遣になったということで、その時は小学校教員でした。
コスタリカってあの世界で一番幸せな国でいいですか。
世界で一番、環境先進国ですね。
そうか、環境の面で一番いいということで、どんな人がすごくいいとか、どんな感じですか、コスタリカ。
いやー、もうあの公共の音波なんですけども、約束を守らないというか、民族性として、 まあ、約束を守れない、
うんうん、
会いましょうと言って約束したら、うん、まあ、2時間3時間は遅れると
。イタリアのちょっとひどいようなもんですね。
そうですね、うん、そんな感じの国民性で、ただ根っから明るくって、
あ、いいですね。
で、軍隊を持たない国ということで、あ、そうですね、
うん、
で、軍隊は本当に持ちませんから、うん、防衛費とかそういう戦闘に使う、うん、費用が全くゼロです、うん、でその分教育にお金をかけるということで、うん、中南米一帯では一番
教育
レベルが高いと。
キューバとコスタリカどんだけ離れてるんですか。
キューバへ行こうと思えばコスタリカからマイアミに渡って、マイアミからキューバっていう経路しかその当時はなかったんですけども、あ、まあそうですね、1日で行ける。
トリニダトバコは遠いですか。
トリニダードトバコは逆側ですね、はい、
ちょうど僕のね、国連の、
うん、そうですね、
はい、上にいた時に友人がニューヨークで、はい、35年勤めて、はい、今回教授になったのはコスタ、なくてトリニダトバコで2年いた、国連でいた友人なんですけどね、
はい、
うん、そっか、うん、コスタリカでいろんなことをやられて、ね、この、5本出されてね、
はい、
このパラパラって今見せてもらったばっかりだけど、
はい、
コスタリカって僕は行ってないのは南米だけ行ってなくて、はい、まあ、コスタリカも含めて、はい、中南米も含めて、
はい、
まあ、今言われたみたいに約束守らないけども明るくて陽気で、
はい、で、うん、プーラビーダっていう言葉があるんですけど、うん、プーラはピュアですよね、うんうん、ビーダがライフということ、あ、いいですね、ピュア、あ、ちょっと訳語がつかないんですけども、うん、根っからこう生きてることを楽しむ、
うん、
そしてグラシアスアディオスという言葉があるんですけども、神に感謝する、
うん、
まあ、キリスト教国ですので、うん、神に感謝しつつ何かやらかしたことはごめんなさいと謝って人生を楽しむ。
それいいですね。プラビーダ。プラビーダ。いい言葉ですね。プラビー、プラビーダ。
はい。
もうそういいね、本当に挨拶は最高の挨拶ですね。
そうですね。
うん、まあね、こう、
はい、
学校の先生、小学校から、まあ、大学でいろんな教えたり、はい、いろんなことをバラエティーにことされてるけれども、
はい、
まあ、僕自身いろんな世界回っていろんなことをしてきてね、
はい、
結局自分の好きなことってこういろんなこう多様性とかいろんなこと言うけど、いろんなことをしながら、
はい、
結局そんだから共通項ってたくさんあってね。
そうですね、はい、
同じ組織にずっといるより、
はい、
いろんなとこ行った方が楽しいというか、
はい、
そう思われます、
はい、もちろ
もちろん、
はい、大いにそう思いますし、うん、やはりその共通項を見つけにその行ってるようなもんで、いろんな組織、
うんうん、
いろんな社会に属しながら、うん、最後残ってくるんですね。やっぱり年齢とともにこう、うんうん、残ってきたものが自分に最も合う、うん、自分が大事にしている、
うん、
今後もその仕事にしたいというものが私の手の中にはやっぱりいくつか残っているというのが現在です、
うんうんうん、はい、僕もいろんなことをしてきたけれども、はい、振り返ってみたらもうそれしかできないみたいなちょっとあってどんな組織入っても僕自身ね、
はい、
どんな例えば日本の組織入っても、
はい、
その組織の中で楽しんで生きて、はい、上がったらまた次に移っていくみたいなことしてね、
はいはい、
でそういう移っていくけれども昔の友達は結構大事にしてて、
うん、
昔の友達に大学に来てもらったりなんかしてるんで、うん、同じ組織にいたら結構そこでライバル関係になったり、
そうですね、
それがちょっと嫌で、
はい、
なってきたのがそういう感じですか。
そうですね、うん、なので私のポリシーとしては、うん、職場の方とは飲まない、はい、むしろ同じ組織以外の人と付き合う、
うん
う
ん、
ですから政府関係者として、まあ、外務省職員として派遣をされましたけれど、
うん
うん、けれどどちらかというと内向きではなく、うん、内向きというのは同じ学校に所属している方々とはあまり付き合わずに現地の方とか、
うん、
スペイン語の先生であったり、
うん、
サッカー見に行ったり、
うん、
まあ、現地の人と外向きに、社交をしていた感じです。
本田選手のあれだって聞いたね、さっき、
はいはい、
コスタリカで、あ、違う、メルボルンで言われたんか、
はいはい、
サッカーされてるんですか。
はい、健康、健康のために
、
はい、まあ、でもコスタリカの運動場が天然芝なんですね。で1週間に1回 刈り取るんですけども、うん、そしてその後、うん、子供たちと一緒にサッカーをするということで、うん、今からですから30年近く前から、うん、まあ、サッカーは友達っていう感じで、うん、本場の本芝ですよね、うん、中米の本芝の上でサッカーをやってきて、それ
は上品な感じで、僕アフリカは芝生ないところで土のところで子供たちは ね、 裸足でボール蹴ってますけどね、はい、ね、サッカーが一番あの安くて できるスポーツ で、ね、この運動会やったらレベル高いって分かりますね、うん、中南米の。
そうですね、ボール一つでまあ仲間ができるっていうことで、うんうん、そういうスポーツだと思います、
うんうん、あのこういろんなところこう回られてね、
はい、
な僕は例えば SDGs というのが、はい、まあ、ありますね、はい、あの時5つの P っていうね、
はい、
ピーポーの P で、次は平和のピースの P で、
はい
はい、繁栄のプロスペリティ と、
はいはい、
パートナーシップ と、はい、次のプラネットという、ね、地球環境で5つの P でこう語ったりするんですけどね、
はい、
なんかそんなんないですか、そういうどういう今の世界の動きを分かりやすくこう、
はい、
なんとなく世界を回れて包括的に見るという見方。
ね、まあ、まず日本の現状は SDGs の目標まであと数年っていうところなんですけども、うんうんうん、達成されてない、
うんうん、
でここ近年その急に焦り出したかのようにこの1年ですね、うん、私が感じているのは、
うん、
この1年 SDGs に向かっていろんな企業が、
うん、
歌い出した、
うん、
例えば環境に優しいストローを使い出したとか、うんうんうん、紙製のカップを使っているとか、
うんうん、
まあ放っておけば土に変えるとか、うんうん、そういう取り組みを焦ってやってる感じはすごいしますよね、
うん
う
ん、
はい、
すごく分かりやすいのはコンビニ行った時にね、
はい、
今絶対ねただやからいっぱいもらったのを、はいはい、もうほとんど一度こうね、
そうですね、
やったら絶対それをもっと早くすべきだったっていうふうにね、うん、
そうですね、思うんですかね、
うん、
はい、いや我々急がなければやはり環境にものすごい負荷がかかって、うん、やっぱりこの異常気象は皆さん感じられていることですので、うん、もう本当にできることからではなくて、うん、やらなければならない。
そうですね、
はい、
なんか2度3度というけど、
そうです、ね、
まあこうなんていう臨界点みたいなのがあって、はい、それを超えたら急に全てが変わってしまうっていうかね、
はいはい、
オセロみたいにパタパタっと全部変わってしまう時があるんで、
はい、
それまでに、ね、いろんなことをやるべきですね、
はい、そう思います、
うん、そういうのはね、うん、環境に対する考え方っていうのを、
うん、
やっぱりこう日本にいて分からないけどやっぱり世界見たら、はい、まあ、構造主義的っていうか、はい、相手の立場って初めて分かってるよ ね、
そうですね、
南米とかそういうとこ行ったら見え方、
ね、
だから、はい、日本人はほんまに世界に出なあかんっていうのは、
そうですね、
そうと思いますけどね、
うん、やはり私が行きましたコスタリカも決して豊かな、うん、経済的に豊かな国ではありませんし、うん、その頃の当時とあまり変わらないんですね、うんうん、30年前からあんまり発展してない国なんですけれども、うん、やっぱり環境に負荷がかかるとそのようにその経済的に苦しいところから、うんうん、
変わってきますね。
行きます
よね、はい、あっという間に時間が来ましたんで、
あの、
はい、今日はあの昨日に初めてお会いしたのでね、急にこうわざわざラジオのライブに来ていただきました。
とんでもないです。
まあ、あのいろんなことされてる、
はい、
あの馬場ひろこ先生でした、はい、どうも
ありがとうございました。